ローマの手紙12章の14節をお開きください。パウロはどのようにクリスチャン生活を歩むべきか、具体的にこの12章から教えています。その前に彼はまず1章から11章まで神の福音、良い知らせ、救いについて教えました。私たちが救われたのは何でした？神の恵みのゆえでしたね。それは信仰によるものであり、恵みであったわけです。そして恵みを知った者はその恵みに応答して良い行いをするように変えられ続けます。それがパウロがこの12章から私たちに進めていることです。まず学んだように自分自身を神に捧げるよう進めました。次に神から与えられた賜物を用いて互いに使い合うよう進め、そして前回の箇所では互いに愛し合うよう進めました。愛し合うことはまず神の家族である教会の中から実践することでしたね。で、今日の箇所でパウロはその教会の中から、その中だけではなくて今度は外に向かって愛を実践すること、さらには敵に対しても愛を実践するよう進めています。14節から今朝は最後まで見ていきたいと思います。まず14節を一緒に朗読します。ローマの12章の14節、はい、あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。パウロはここから教会の中だけではなくして外の人に対する態度について勧めをしています。まずパウロは迫害された時、その時の態度についてここで進めているわけですが、キリストを信じた私たちは天上にあるすべての霊的祝福を持って神に祝福されたものです。で、神は世界のもといの据えられる前からキリストにあってあなたを選んでおられました。そして神はキリストによって私たちをご自分の子にしようとあらかじめ定めておられました。で、イエス様が来られ、私たちの罪をあがなうために十字架で血を流されました。私たちはその良い知らせを聞いてイエス様を信じて、すべての罪が許され、神の子供とされ、天の御国を受け継ぐものとされました。そしてその保証として、神は私たちの内側にキリストを信じたときに神の霊、キリストの霊、すなわち聖霊が私たちのうちに住んでくださったわけです。で、このように私たちは神のすべての祝福を受けているものです。それは誰も奪い取ることができません。しかし祝福と同時に迫害されることも避けて通ることはできません。イエス様はヨハネの15章の20節でこう言われました。人々が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害します。どうでした？イエス様迫害されましたか？迫害されましたね。で、あなた方も迫害されますと弟子たちに主は言われましたけれども、弟子たちどうでした？彼らも迫害されたわけです。パウロは第二テモテの3章12節でこう言ってます。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆って書いてあります。みんななんです。みんな迫害を受けますと言いました。イエス様は迫害され、そしてその弟子たちも迫害され、同じようにキリストを信じたあなたも私も信仰のゆえに迫害に遭います。罵られたり、あざけられたり、悪行を浴びせられます。では迫害に遭った時、どのような態度を取ったらいいのでしょうか。それがここでパウロがまず進めていることですね。祝福しなさいという。祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけませんと進めています。これは私たちの生まれながらの性質に反することですね。私たち悪口を言われたらどうしますか？倍返しにしたいわけで、これが生まれながらの すべての人の普通の反応なんです。しかし、キリストを信じた者は、その普通の反応を超えた対応をしていきます。でも、クリスチャンになったからといって、私たちは人間をやめたわけではありませんね。感情的になったときどうですか？もう信仰イエス様に頼ることを忘れてしまって、もう自分の感情を任せて、もう以前の自分のこの性質が出て悪口を言ってしまうこともあるわけです。しかしそうではあっても、すぐに私は内側に聖霊がおられるわけですから、心が痛むわけで、これは良くないですから、それをやめるわけです。それが悔い改めですよね。悔い改めとは、今やっていることをストップすることなんだ。そしてやめて、やめるだけではなくて方向を変えるわけですね。で、御言葉に従って祝福することを選び取ります。旧約聖書の有名な人物ダビデ、彼は人から呪われたとき祝福することを選び取ることを学んだ人でした。イスラエルの最初の王はサウル王でしたけれども、でサウル王の家の一族であるシムイというのがいたわけですが、彼は石を投げながらダビデを呪ってこう言うんですね。出ていけ出ていけ、血まみれの男って言うんです。よこしまなものよ、主が神がサウルの家のすべての血に報いたんだ、サウルに代わってで王となったお前に対してその報いをしたんだという。で、主は息子アブサルムの手に王位を渡した、ダビデは王だったわけですが、の息子のこの反乱によって謀反によってこの王位が奪われるわけですね。そして彼はこういうわけで、今お前は災いに遭うんだ、お前は血まみれの男なのだからと呪いの言葉を発するわけです。別にダビデがサウルを殺したわけではありませんでした。でも彼はそのことで非常に苦い思いを持ってて、そしてダビデが王位をこの息子の裏切りによって取られたときにそのように呪うわけなんですね。するとダビデの側近であるアビシャイっていうのがいたわけですけど、彼はこの犬めがっていうわけですね、彼に対して。でダビデに、王様私が行って彼の首を討ち取りますって打ち取らせてください、そのように彼は申し出るわけです。側近のこの王に対する忠誠心ですね、自分の王が呪われたときに同じ心に持つわけです。私がやっつけてきます、首落とします、そのように言うわけですが、ダビデは何て答えるかというと、これは私のことであってあなた方に何の関係もない。あなたに関係があるんですか。彼が私を呪うのは主が、神がという、神が彼にダビデを呪え、そのように言われたからだ、神は言ったんでしょうか。いや、そうではないわけですよね。実際は神は許可したという意味があるわけです。彼が呪いたければ呪うように、神はそれを止めなかった。だから神がそのようにさせたんだから、誰がお前に、彼にお前はどうしてこういうことをするのだと言えるだろうかって。見よ、私の身から出た私の息子、あのアブサロムさえ私の命を狙ってるじゃないか。今このベニヤミン人のこのシムイって男が私を呪うのはもうなおさらのこと。息子でさえそういうことをするのであれば、そうでない人が私のことを恨んで悪口言うのはもうなおさらのことであって、放っておきなさいって言うんです。放っておけって言うんです。言いたように言わせなさい、呪わせなさいって言う。主が彼に命じたのだから、おそらく主は私の心をご覧になるだろう、主は私の心をご覧になるだろう、そして主は今日の彼の呪いに変えて私に良いことをもって報いてくださるだろうって彼は言いました。ダビデは人から呪われても黙ってました。放っておけ、周りなんかしないんですか、放っておきなさい、呪わせなさい。主の見ての中で、主が知ってる中でそのことは起こっていることであり、放っておきなさい、悪口を言うままにさせなさい。なぜ 主が呪いに変えて良いことをもって報いてくださるとダビデは信じていたからですね。呪いに変えて、人は呪うわけですけど、でも全て主が知っておられて、主はその呪いさえも良いことをもって私に報いてくださる、だからほっとけっていうこと。イエス様はマタイの5章の11節12節でこう言われました。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです、喜びなさいって言うんです。大いに喜びなさい。なぜ？天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。そしてマタイの5章の44節でこう言われました。しかし私はあなた方に言います、有名なところですね、あなた方はこの自分の敵を愛しなさいとおっしゃるんです。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。さらに十字架の上でこう祈られました。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分からない、分かっていないのです。自分が何をしているのかが分かっていないのです。ですから父よ、彼らをお許しください、敵を愛しなさい、敵のために祈りなさい。まさにイエス様は自分の命を取る人たちのために取りなしの祈りをなさいました。イエス様がそのようにされたのは、主を信じる私たちがその足跡に習うため模範を残されたものでした。ですからキリストを信じた私たちは迫害されても呪うのではなく祝福すべきなんです。そうすればどうなるんですか。ダビデが信じたように私たちも信じることができるわけですね。人が呪ったとしても神はそのことを知っておられて、神がその呪いに変えてどうするんですか。良いことをあなたにしてくださるわけです。あなたに報いてくださるわけです。報酬が待ってるわけです、この地上において。そしてこの地上で、それを見ることができなくても私たちは永遠の報いが待っているわけですね。15節をご覧ください。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。パウロはここで私たちが全ての人に対して、教会の人たちだけではなくして全ての人に対して同情するように、思いやりを示すようにと勧めています。イエス様はどういう方でしたか。心優しく減り下ってて、そしてイエス様は慈しみ深い方でした。さらにイエス様は情けの非常に深いお方でしたね。これが私たちの主なんです。情け深い方なんです。同情を示される方です。でラザロが死んだ時どうでした。涙を流されたと聖書は書いてるんですね。なぜ涙を流されたんですか。ラザロが死んでかわいそうだ。そうではないんですね。その後イエス様はご自分がなさろうとしておられることを知っておられましたよね。死んで4日目になるわけですけど、ラザロをよみがえらせることをイエス様は知っておられたので、ラザロが死んだことをイエス様は悲しまれたのではなくして、そのラザロの死を見て悲しんでいる人たちに対してイエス様はマルタ、マリア、姉たちのその悲しみにイエス様は同情された。同情して涙を流されました。キリストを信じた私たちも悲しんでいる人に対して同情し、思いやりを示すことが大切です。悲しんでいる人に対して私たちは励ますもしれ、なんで悲しんでるんですか、なんで落ち込んでるんですか、元気出しなさいよ、そういうふうにこの無神経なことを言ってしまうと、かえって励ますつもりが相手を落ち込ませてしまうわけで、こういう時には多くを語らずにその人の気持ちに寄り添って心から同情して 泣いている人と共に泣くことですね。一方、悲しんでいる人には同情しやすいんですが、どうですかね、喜んでいる人と共に喜べない時ってないでしょうか。なぜその人が祝福されて喜んでいるのに一緒に喜べないんでしょうか。何だと思いますか。友達が喜んでいるのに喜べない時ってあるじゃないですか。クリスチャンが祝福されたのに一緒に喜ぶ時なはずなのに、なんか知れないけど喜べない。そこに働くのが妬みですよね。羨ましいを超えても妬んでジェラシーが起こってくるわけで、この妬みがあると一緒に喜べません。妬みっていうのはこれ生まれながらの人間の罪の性質の一つなんです。妬む人は持ち物、お金、学歴、職歴、地位、名誉に執着している場合があります。というのも、それらを豊かに持つことが人生の成功者だっていうこの世の中の価値観があるわけです。持っていることが幸せである、持っていることが成功者だ、勝ち組だ、そういう価値観で私たちはずっと教え込まれているし、罪の性質があるわけですから、そういうことに対して私たちは反応しちゃうわけです。ですから自分が持っていないものに対してジェラシーを感じてしまうわけですよね。いいなを超えてなんかもう嫌だってなるわけです。で、持ってはいても自分よりいいものを持ってしまうともっと嫌だってなるわけですよね。それがですか、生まれながらの人間の性質なんです。妬みが出てくるわけです、友達が新しい車を買った、まあよかったねと言うんですけど、なんか複雑だな、でも自分持ってるしみたいな。で、仕事を成功して収入がいいとか、幸せな結婚をしているとか、なんかすごい地位についたとか、何か成功している、名誉を得ているとか、そういう話を聞くと、何か自分がそうでない時には自分が失敗者かのように、祝福されてないかのようなこの錯覚を思ってしまうわけです。比較をしちゃうとそういうふうに妬みが出てくるわけですよね。しかしキリストを信じた私たちはそういう持ち物に執着しないわけですよ。お金や地位や名誉、学歴、職歴に執着しません。私たちは神が自分に与えてくださったもので満足できるわけです。喜べるわけです。ですから他の人が祝福されたのを見ても本当に心から良かったね、神様の祝福だね、主が良くしてくださった、主の御名を私たちは賛美して一緒に喜ぶことができるわけで、そのような人は幸せですね。神から祝福を受けるわけです。本当の幸せは持ち物によるのではありません。あなたが持っていることがあなたを幸せにしているのではないんですよ。お金がそうするわけでもありません。学歴でも職歴でもないんですよ。地位や名誉でもありません。そういうことは私たちは左右されないわけで、神が与えてくださったもので満足をし、そして感謝をして生きるなら本当に幸せな人なんですね。その人は喜んでいる者たちと共に喜びます。そして泣いている者たちと共に泣きます。これが私たちの正しい心の態度であり生き方です。16節を見てください。一緒に朗読します。はい。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。パウロはここでまず互いに一つ心になりなさいと進めています。一つ心になるとは、一致すること、調和すること、協調性を保つ、そのような意味があります。しかしみんな同じ、均一、全く同じ、そういうことではありません。個性を持ちながら私たちは一致すること、これが 神が私たちに望んでおられることですね。で、教会の中でも、中だけではなくして外に対しても、私たちが良い人間関係を築くために、そしてグループが交わりがうまく機能するために必要なことは一致することなんです。家庭でも職場でも友達の間でも教会でも一致すること、これが良い人間関係を築くベースにあるわけですよね。で、そこにはいつもハーモニー、調和があるわけで、協調性があるわけです。そうするとそこはいつも気持ち心地よいわけです。じゃあ何が一致を壊すんでしょうか。先ほど言った妬みがそれですね。そして自分のことしか考えない利己的な思いがあると秩序を乱していきます。そのグループは混乱していくわけです。また一つ心になるとは、すべての人を同等に思う、同等に考えるという意味もあります。みんなを同じこの扱い方っていうか、同じように考える、特別に見ないっていうことですね。この立派な身なりをした裕福な人と、なんかよくわからないけどみすぼらしい格好をした貧しい人と差別をしてはいけないわけです。教会の中では、中だけではなくして外においても、裕福な人も貧しい人も、そしてどのような職業、そしてどのような立場地位がある人も、全く関わることにおいてはこの関係ないわけですね。この上下というのは関係なくて、皆同等で同等な考えを持たなければならないわけで、そこでエコひいきがあっては交わりは機能しなくなります。次にパウロは、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさいと勧めています。思い上がりは自分を高いところに置いてしまうので、人との関わり、交わりに自分から壁を作ってしまいます。で、思い上がることなく、どうするんですか。自分を低くしていくわけですね。低くして交わることが大切です。イエス様はご自分を低くして、貧しい者たちと食卓を囲み交わりました。ルカの14章、開ける方開いてください。ルカの14章の12節から14節、イエス様はある人に食事に招かれるわけなんですけれども、おそらく裕福な人だったんでしょうね。イエス様はこの誰から誘われても行く方でした。貧しい人だけではなくして、富んでる人ともイエス様は招かれたら食事をするわけです。で、ご自分のことを試そうとしている人に対してもイエス様は招かれたもの、招かれたことを断ることなく、その人と食卓をするわけですが、その中で食事をしながらイエス様がこうおっしゃるのが、ルカの14章の12節で、昼食や晩餐を振る舞うのなら、友人、兄弟、親戚、近所の金持ちなどを呼んではいけません。彼らがあなたを招いてお返しをすることがないようにするためです。食事の振る舞いをするときには、貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。お返しができないので幸いです。あなたは義人の復活のときにお返しを受けるのですと。教会に初めて来た人や一人でいる人を見かけたら、どうぞ声をかけてあげてください。そして身分の低い人たち、貧しい人たちがいるのであれば、どうぞ交わって、できるならば一緒にお茶をしたり食事をしたりしたらどうでしょうか。イエス様はここで、豊かな人たちはお返しをしてしまうから招かなくていい。でも実際はイエス様はどういう人とも招くわけで、心の態度の問題ですよね。いわゆる見返りを期待して交わらないということです。見返りを期待して人に良いことをするのではなくて、全く見返りをしない人たちに対して良いことをすることが本当の良いことですよね。じゃあどうなるんですか。報いは人からではなくして、主が報いてくださるわけです。さらにパウロはここで、自分を知恵のあるものと考えてはいけませんと勧めています。 第一コリントの8章2節でパウロはこう言ってるんですね。自分は何かを知ってると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです、あります。その前の1節には、知識は人を高ぶらせるってあるんですね。知識は人を高ぶらせる。そして自分は何かを知ってると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。自分は知恵のあるものだ。自分は知識のあるものだ。そのように考えている人は、人の話をなかなか聞こうとしません。なぜ？もう自分は知ってるもんという。分かってるもん。だから別に聞かなくてもいい、うぬぼれですよね。しかし、そうだってはならないわけで、謙遜な人は教えられやすい心を持っています。ですから、どんな人からでも、どんなことからでも学ぼうという姿勢がいつもあるわけです。で、知ってることであっても、あ、そうですかって喜んで、この聞いて、そこから何かをこの得たい、学びたい、そのような心を持って、いつも人々から話を聞く人です。で、私たちは互いに一つ心、共通性を持って、身分に関係なく、へりくだって交わりを楽しみましょう。17節を見てください。一緒に17節朗読します、はい、誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。私たちはやられたらやられた分だけやり返したいと思います。しかしイエス様は三条の説教、マタイの5章を開いてください。5章の三条の説教においてこう言われました。5章の38節から41節で、目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いてます。これ旧約聖書で教えられていることですね。やられた分だけ返しなさい。それはそれ以上に仕返しをしないためのストップをかけるためのものでした。しかしイエス様の教えはあなた方に言いますとおっしゃいました。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン 1.5 キロ行くように強いる者がいれば、その倍の2ミリオンを一緒に行きなさい。そのように積極的に良いことをして敵に勝利することをイエス様は教えました。パウロも第一テサロニケの5章の15節でこう言っています。誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間でまたすべての人に対していつも、なんて言ってますか、善を行うように努めなさいと言っています。すべての人に対していつも善を行うように努めなさい。ペテロも第一ペテロの3章9節でこう言っています。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に、なんて言ってますか、祝福しなさい。そのように言いました。そしてあなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。私たちは祝福を受け継ぐために召されたんです。救われたんです。私たちがすべきことは人を呪うことではなくて、人を祝福すること、悪に対して悪を返さず、すべての人に対して、すべての人に対して、教会の人だけではない、あなたの家族に対して、職場の人に対して、良いことを行うこと、これが私たちが召されたものなんですね。18節見てください。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。人間関係で問題がない、争いがない、そのような人などいません。あるいはそのようなところなど地上にはどこにもありません。争いがない、問題がないところはどこですか？この地上ではなくして神の国だけなんですよ。そこは平和があり、義があり、そして喜びがいつもあります。問題はそこにはないわけで、私たちはこの地上だけなんです。いろいろと問題で悩み苦しむ、 それを避けて通れないわけで、どこの国でもどこの地域でもそれはあります。どこの家庭でも、どこの職場でも、どこの学校でも、どこの教会でも問題争い事は起こります。しかしイエス様は先ほどの三条の説教の五章の九節でこう言われましたね。平和を作る者は幸いです。その人たちは何て呼ばれるんですか。神の子供と呼ばれるからであるとイエス様はおっしゃいました。平和を作る者は幸いです。イエス様を信じた者は神との平和を持っているものですね。神が私たちに平和の福音を伝えさせてくださいました。私たちはその平和の福音を聞いて神と敵対していたわけなんですが、今はキリストにあって神との平和を持っているわけです。そして神との平和を持った者は周りの人と平和を作り出す。これが私たち神の子供とされたクリスチャンの使命なんです。私たちは平和を作り出す者、ピースメーカーなんです。決して問題を作るトラブルメーカーではありません。まず教会でその平和を作っていくわけですね。そしてそこから始まって家庭であなたが平和を作り、で職場で地域でできる限り全ての人と平和を保つこと、作ること、これが私たちが生きる生き方なんです。19節見てください。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。私たちは自分に悪を行う者に対して腹を立てます。で腹の虫が収まらないというわけですけれども、よく、腹の虫が収まらないので、その腹の虫を収めるために仕返し復讐をしたいと思うわけです。しかしパウロは自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさいと勧めています。なぜですか。神が復讐してくださるからです。ここでパウロが引用しているのは申命記の32章の35節で、復讐は私のものとあります。神は復讐の神だと詩編の記者を歌ってますね。私が報復する。主はそう言われます。主ご自身がそうおっしゃるんですよ。神復讐するんですか。そうなんですね。報復するんですか。そうなんですか。神は愛じゃないですか。そうなんですよ。神は愛です。しかし愛であると同時に神は清い方なんです。義なる方なんです。全く正しい方なんです。ですから間違ったこと、罪に対して悪に対してお怒りになるわけですよ。本当の愛は罪を受け付けません。悪いことしてるのいいよいいよ、それはないです。夫婦の関係そうですよね。本当に愛してるんだったら裏切り行為があったら許しますにはならないわけです。悔い改めない限りは。純粋な愛っていうのはそういう不純なものは受け付けないわけです。人間の私たちでさえそうじゃないですか。友達との関係、夫婦の関係もっと密接です。神はどういう方ですか。神は清い方ですから、罪に対して全く拒絶されるわけ。神の国には罪はないんですよ。神ご自身は罪を受け付けないんです。ですから罪に対して悪に対して神は当然お怒りになるわけで、決して罰せずに置かれることはありません。神はそのような方なんです。ですから復讐は私のものっていうのは悪に対して罪に対して神が正しくお裁きになるわけなんです。私たちがそれをする必要はないわけで、私たちはその神に、神の怒りに委ねることなんだ。腹を立てますけど、そのことを思うと。 もういたたまれないわけですよ。もう食事もしたくないし眠れないし、心は引き裂かれるわけで、あなたの生活がそのことによって混乱してはいけないわけですね。そういう人たちは当然いるわけなんです。でもその人によってあなたの幸せが奪い取られてはよくないわけで、喜びが奪い取られてはよくないわけで、私たちはそれは神に委ねて、神が正しく裁いてください。自分で復讐をせずに神の怒りに委ねなさいと、ですからここでパウロは進めているわけです。次のようにも書かれています。20節、もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。私の聖書は正しいでしょうかね。敵が飢えているなら もう食べさせるなってきそうですけど、乾いているなら飲まさせるなってきそうですけど、聖書はそうは書いてないわけです。私たちはしっかり聖書を読まなければならないわけで、敵が飢えていたら食べさせなさい、それが聖書の教えなんです。乾いているなら飲ませなさい。なぜ？なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。聖書は敵に対して復讐しないだけではなくして、それは神がすることだから、神に委ねなさい、神の怒りに委ねなさいとおっしゃってる。じゃあ私たちは何をするんですか。復讐するのではなくして、ここでパウロが進めていること、聖書が進めていることは、積極的に良いことをするように進めているわけです。積極的に良いことをすること、これが聖書が最初から教えていることなの。怒りは神に委ね、神の怒りに委ね、不正に対して悪に対して、私たちは良いことをすること、箴言の25章の21節22節の引用なんですけれども、こう書いてありますね。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。そしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。どういう意味でしょうか。彼の頭上に、敵の頭上に燃える炭火を積む。バーベキューの時に私たちは、炭火を燃やすわけですけど、彼の頭にその燃える炭火を積みなさい。どういう意味なんでしょうか。敵の頭を燃やせってそういうことなんでしょうか。ざまあみろってアフロヘアになったみたいな、そういうことではないですね。まあ難しい解釈のところなんですけど、ここはでも文脈から聖書を理解すると、ここは良いことをすることだと分かります。当時の習慣で、まあ、マッチのない時代です、今みたいに。でマッチがないので、この火をつけるっていうのは非常に大切というか困難というか、それを助ける人がいたら助かる、非常にありがたいわけで、で火をつけるために時にこの隣の家から炭火を借りるっていう習慣があった。で良い隣人であれば、この燃える炭火をそのまま持っていけないわけですから、こう頭に土器、暑さに耐えられる土器を持って、その入れて頭の上にその積んで運んであげるわけ。そのように敵にいわゆる良いことをするということで、その良いことをしたら、もしかするとこの自分にやったこの悪を、彼が、ああ自分はなんてことをしたんだ、良いことをされることによって、あの仕返しをされると、こいつってまた余計になるわけですけど、されても逆に良いことをしたら、自分がやったこの悪を相手が弾いて悔い改めるかもしれません。仮に悔い改めないにしても、あなたは主から報いを受けるわけで、そしてその敵がもし悔い改めを最後まで拒み続けるのであれば、神の怒りに委ねなさい、神の怒りが下るわけで、 燃える炭火よりももっと熱い火の池に投げ込まれます。最後に21節一緒に朗読します。はい、悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。どのように悪に打ち勝つのでしょうか。良いことをして悪に打ち勝ちます。善を行って悪に打ち勝ちます。イエス様はルカの6章の27節でこう言われました。あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。これがイエス様の教えです。パウロもここで同じことを教えています。ですから人たちは、弟子たちはいつもイエス様が教えたことを彼らは教えていく。なんて言ってますか。善をもって悪に打ち勝ちなさいと勧めてますね。その通りです。素晴らしい教えです。理想です。頭では私たちもよく分かってます。しかし実際に行おうとするとどうですか。難しくないですか。いや無理ですよね。相手がひどいことをすればするほどそれは全く無理だ。自分の力ではできません。ですから信仰が必要なんです。神の力が必要です。神は愛です。神の愛は与える愛でしたね。神の愛は犠牲の愛でした。神の愛は無条件の愛です。神の愛は真実な愛です。一人をイエス様を与えるほど私たちを愛してくださいました。あなたも私もその神に愛されているものなんです。本当の愛私たちは知りませんでした。自分の幸せのために人を利用するような、これが生まれながらの人なんです。利己的です。自己中心です。条件がつきます。自分の都合のいいことしかしません。都合が悪くなると捨ててしまうような、それが人の愛ですよね。しかし神の愛は全くそうではないわけです。真実な愛、その真実な愛で私たちは愛されているものなんです。まずそのことをよくあなたが知ることですね。頭ではなくて体験的に本当にあなた自身が全て受け入れられていることを知ること。あなたは神に愛されているもの。そして神は私たちが互いに愛し合うことを望んでおられます。これがイエス様の教えですね。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これがイエス様の最後のメッセージなんです。互いに愛し合うこと、これが神が、キリストが私たちに望んでおられることなんです。そして神は私たちがそれができるように命じるっていうことは、その命じたことをできるように神が力を与えるわけです。どのように。生まれながらの私たちにはその愛ありません。ないんですよ。まずそのことを認めて、罪を悔い改めて、イエス様を信じて、そして神はご自分の愛を聖霊によって私たちに注いでくださったわけですよね。イエス様を信じたときに聖霊はどこに来ました。あなたの心の内に来られたわけです。神の愛があなたの内側に注がれたわけです。すでにあなたの内にはその神の愛、神の性質、キリストの性質が与えられているんです。ないのではなくし、与えられているんです。でもその愛は、その性質は行わない限りは成長していきません。愛は実行することによって、実践することによって成長していくんです。どこから始めるんですか。まず神の家族である、同じ主を信じている 教会の中からそれを始めるわけです。イエス様が私たちを真実の愛で愛されたように、私たちも見せかけではなく、偽りではなくして、演技をするのではなくして、心から真実に愛し合うこと、それが前回の学びでしたね。互いに愛し合うこと、そしてその真実の愛をもってあなたが家庭に使わされていくわけですよね。その家庭であなたは実際に夫を、妻を、そして子供たちを愛していくことなんです。で、家庭が幸せであればあなたは本当に幸せなんです。でもスタートは神の家族から始まり、そしてそれが家庭に広がり、さらにどこに行くんですか？あなたが行く、毎日行く職場、学校、地域でその愛を実践することなんだ。さらにそれが広がって、あなたの悪口を言う敵にも実践することなんだ。私たちが救われたのは、良い行いをして神の御名が崇められるためなんです。私たちは聖霊の力に満たされて、そして全ての人に良いことをしましょう。そのことによって、ああ本当にキリストを信じた者は変えられてる、素晴らしい、そんなこと人にはできない、そうなんですね。しかし神には何でもできるわけで、私たちはいつも主に祈って力をいただいて、神を愛し、互いに愛し合い、そして隣人を敵さえも愛する、そのような主の愛に満たされて、それを実行し、できるところからやってみましょう。主があなたを助けてくださいます。お祈りします。天の父なる神様、私たちは本当の愛を知らないものでした。今も十分には私たちは知りません。しかしあなたは真実な方で、また真実の愛、本当の愛を持っておられる方。そのあなたの愛がイエス様を信じたときに、聖霊によって私たちのうちにも注がれ、今も注がれ続け、永遠に私たちはあなたのその愛の中に、交わりの中に、恵みの中に入れられていることを感謝します。古いものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなったとあるように、私たちはキリストにあって新しく作られたものとして、良い行いをして人々を呪うのではなく、祝福するものとなれますように、どうぞ助けてください。そしてそのことを通して、あなたの御名が崇められますように、今週も主が私たちを共にいてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。